来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、菅さんに来ていただきました。では早速菅さん、自己紹介とお仕事のお話お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私は仙台で、宮城県の仙台市での国分町っていう繁華街でですね、夜お仕事されている女の子たちのヘアセット、あとは他のお時間でヘッドスパ、ボディートリートメントとヘッドスパの、まあ、エステみたいな感じですね。エステと美容室が合体したような形で営業をしております。はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまずね、ヘッドスパってどんな感じで進めていく感じですか？
ヘッドスパは最初マイクロスコープで頭皮チェックをします。はい、頭皮チェックをして、今の頭皮の状態をお客様と一緒に見て、今こういう状態ですよっていうふうに説明をしてから、はい、着替えていただいて、で、足湯から始めます。はい。
ほうほう、
はい、髪の毛って血液なので、ところで、はい。頭だけ揉むんじゃなくって、血液の循環がうまくいかないと、いい髪の毛は生えてこないんですよっていうところでですね、足湯で足揉みをして、そこでですね、カウンセリングというか、お体の状態、今こういう感じですねっていう感じで、はい。どこがちょっと悪いかもしれないですねとかっていうお話をしながら、はい。その後にボディのトリートメント、ボディトリートメントですね、オイルで。はい。やらせていただいた後に、シャンプー台に移っていただいて、ヘッドスパっていう形をとっております。はい。
そうか。はい。大体、時間的にはどれぐらいかかるものですか？
時間的に、まあ、一番短いコースで60分。はい。長いと200分とかやってます。はい。
結構な体力勝負的な感じですか？
あ、そうですね。体力勝負。まあ、私が好きなので、何時間でもやってます。はい。お客様は体力勝負かもしれないです。はい。
このね、お仕事を、ね、はい、始めようとしたきっかけってどんなんだったんですか？
あ、始めるきっかけは、もともとですね、私、美容業を、離婚と同時に始めてるんですね。で、その時に、まあ、ヘアセットのサロンと、エステ業と、両方で掛け持ちで働いていたんですね。で、ヘアセットのお店が美容室にするからっていうことで、完全にカットカラーもする美容室にするからっていうことで、私にヘッドスパをやってって、お願いをしていただいたんですね。で、まあ私もやったことなかったので、あ、でもお願いされたのもいいきっかけだなと思って、やってみようと思ってヘッドスパをゼロから作ったっていう感じですかね。はい。でも、エステやめたくなかったんですよ。はい。なので、せっかく上手になってきた頃だったので、どうにかヘッドスパに入れられないかっていうことで、いろいろ探したときに、東京とかに、そういったボディートリートメントからやるヘッドスパっていう形のお店があったので、そこに勉強しに、受けに行って、こういう形でやりたいですっていう、そう、社長に、その当時の社長に言って、その形を作ったっていうのが、はい、一番初めです。はい。
そうなんですか。今、まあ、東京に勉強受けはって、はい、大体どれぐらい続けてはるんですか、今のお仕事って。
あ、今のお仕事自体は12年ですね。でも、起業してからは7年です。はい。
あ、そっか。まあ、ある程度経験積んでから起業してっていうような感じだったんですね。
あ、そうですね。はい。
起業する方は、まあ、結構いろいろおられると思うんですけど、起業した時のきっかけって何であったんですか？
あ、起業した時のきっかけは、子供が野球始めるって言って、小学校1年生に。はい。で、まあ、見に行ったんですね。そしたら、やっぱり5、6年生になったら、毎回行かなきゃいけないですか、土日かっていうところで、美容業ってやっぱ土日混むので、
確かに。
はい。その時に、 働けないじゃんっていうのと、やっぱり、上手になっていくにつれて、売り上げは立てられるようになってきたんですけども、働く時間数が、やっぱり少なくなっていっちゃったんですね。子供さんにいるので、その分イベントごととかもありますし、行事があるのでっていうので、ちょっと難しいな。そして私だけ、ちょっと優遇してくださいとかっていうのも言うのもおかしいなと思って、じゃあもう自分の好きな時間に働けるようにするためには、自分で作った方が早いなっていうところで、しました。
そっか。どうですか？まあ、会社で勤めててやってるときと、一人でこうやって起業してやってるときの仕事ってどういうふうに変わりました？
そうですね。まずはもう勢いで作ってしまったので、どうしようっていう感じですね。この
そっ
店
か。
どうすんだろうみたいな。でもまあ、お店のお客様はもともといたので、ヘアセットの方でいたので、毎日来てくれるお客様が。それでなんとかなってましたけども、その美容だけの、ヘッドスパだけでやってたら、潰れたと思います。
すごい。すごい、
無理、
飛び
無理
出
で
し
す、
た
無
感
理。
じ。無理だな、そっか、飛び出した感じですね。
だからまあ、柱がね、一本じゃなかったっていうのが良かったんだろうなっていう。
すいませんから、まあ、今後にね、これ、き、あの、起業したいとかいろいろ考えてる方も意外に聞いてはるんで、もし起業するんなら、これとこれ気ぃつけた方がいいよというのが、もし経験があれば。
起業するなら、最初から来てくれるお客様が確実にいることですね。そう。ヘアセットって毎日同じ方が来るんですね。っていうのがやっぱりあったので、毎日現金収入があるわけなんです。それが一番大きかったですね。で、あとはコロナになったんですね。まず、そうすると今度キャバクラが全部ダメになっちゃったわけですよ。今度ヘッドスパが、ちょっと上がってきてくれたの
上がってきてる。
で、潰れなくて済んだんですね。
そうか。やっぱあれですね。収入の柱は一本ではなくて、日本は持っとかないと不安定だっていうことですね。
そうですね。そこが良かった点ですね。一本は厳しいかもしれないです。
だから、今ね、夜の方なんかヘアメイクをメインでやってはるっていうのは、だいたい、じゃあ、1日、だいたいどれぐらいのお客さんが来はるんですか？
今は10人ぐらいですね。でも、全盛期だとやっぱ17、18、まあ20ぐらい。そのくらいはないとまずい。でも、
まずいですね。
今はヘッドスパやってるので、やりながらなんで、あれですけど。
やっぱ時間的にも集中しますか？
時間的にそうですね。短時間で、2時間、3時間での収入になるので、そこで回ってれば、それだけでもいいぐらい。
おお、そうですね。いや、僕らね、そういった美容業界ってあんまり僕ら触れることがないので、で、それでいろんな話を聞かせてもらおうと思って、今日いろいろ聞かせてもらってます。ちょっと今、この仕事をやってて、大切にしてることとかってどうですか？
大切にしてることですか？そうですね。やっぱり使うものですよね。使うもの。使うものはやっぱり自分の好きなものっていうか、手が荒れたら終わりなんですよ。マッサージ。なので、手を荒れさせないものを使うってことは、体にいいものを使うっていうことなんですね。そう。そこがやっぱり美容業界に入って、あれって思ったところだったんですね。なので、そこは、ヘアセットに来る方々って気にしてないんですよ、あんまり。その場の作られ、あの、一瞬で出来上がる綺麗を求めに来るわけで、健康ってあんまりね、あんまり感じてはないんですけども、そうじゃなくって、そう、健康であるから綺麗になれるんだよっていうところを伝えていきたいなと思って作ったお店なので、その、 そこは、そうですね。ヘアセットに来る方々に健康じゃないと、お酒も飲めないんですよって。売り上げ上げられないんですよっ
そう
てい
で
う。
すね。確かにね。
そう。っていうことをね、お伝えしながら、毎日。っていうのをやってますね。あとは、毎日会う方々なので、ヘアセットに来る方。だから、しつこくなりすぎないとか、なんか、やっぱ毎日のコミュニケーションですよね。そこは大事にしてます。はい。
だっ
怒
て、
らない。
怒らないで。
怒らない。絶対怒らない。朝から怒られたくないじゃないですか。皆さん、そこが朝なので。そう。遅刻してください。
今こうやって話してたら、やっぱコミュニケーション能力高いんだなと思ってすごい感じました。
嬉しい。ありがとうございます。そう、コミュニケーションの勉強もしたんです。
や
は
っ
い。
ぱ。
そうなんです。やっぱりコミュニケーションの勉強をして売り上げが上がったんですね。やっぱり。一番はそこですね。
そうか。コミュニケーション能力、コミュニケーションの勉強を
はい。
する前とした後って、どう違いました？
本当に、最初は恋愛系の恋愛っていうか、キャバ嬢の子たちなので、自分のお客さんには、ちゃんと男女関係でできるんですけど、好きな人にはできないんですよ。で、うまくいかなくなってきて、で、そこで学んだことをポンって話したら、それ実践してくれたんですね。だから、仲直りしちゃったんですよ。仲直りしちゃって、で、うまくいって、まあ結婚まで行ったんですけども、まあ、お子さんもいるんですけども、その子が、まあ月3万ぐらい使ってくれたんですね、ヘアセットだけ。はい。それが、マッサージもするようになって、毎日です、ほぼ毎日ぐらい。空いてる時間でって感じで。そしたら一人だけで30万ぐらい使ってくれたんですよ。
おー、す
1
ご
ヶ
いです
月
ね。
で。
1ヶ月で。
と、その話をしたいから。
ああ、そういうことですね。
それもある。それもあります。だ
そう
からや
か。
っぱりコミュニケーションが一番大事って思いました。はい。
いや、そう。そう。やっぱりね、コミュニケーションなかったらできひん仕事ですよね。1対1やし、時間もね。
長い時間いるわけじゃないです。毎日会ったりとかするわけじゃない。嫌いな人のとこに毎日会いに行きたくないじゃないですか。
確かに、それは。
そう。
心配。
そうなんです。
やっぱこの、まあね、ヘイトスパであれ、オイルのことでやったりだとか、やってる間、結構いろんな話を皆さんしはる感じですか？
はい。あ、そうですね。いろんな話します。なので、こういったヘアセットサロンを、やっぱり女の子たちで、バチバチになってる子たちが鉢合わせにしないようにしたりとか、っていうの、配慮はやっぱりやっていかないと、あの子いるから行きたくないとかって始まるので。あとお客さんの話とかもするじゃないですか。そう。全くまあ、サードプレイス的な感じですよ。どっちかっていうとね。なので、誰もいないですか？今みたいな感じで。内緒話が始まったりとかっていうのはよくあります。はい。
あれですね。予約の管理とかも結構気使わなあかんとこなんでしょうね。
あ、そうですね。かといって、遅刻させたらいけないのでっていう。
そうですよね。
その範囲内で、どれだけこっちが早く終わらせられるかっていうのと、気持ちよく行ってもらえるかっていうのと、ね。
わかりました。いや、でも、そういうふうな世界なんだなと思って。
そうなんです。
すみません。今ね、こうやっていろんな方とつながってお仕事されていく中で、今後、5年後、どんなふうに仕事をしていきたいですか？
5年後は、私、海外に行きたいので、海外大好きで、ここは誰かにお願いして、ヘッドスパサロンとして誰かにお願いして、はい。海外でお仕事したいです。海外でヘッドスパとか、ヘアセットとかしたいです。はい。
海外でいろいろあるじゃないですか。どの辺とかって具体的にはありますか？
まだどこっていうところを明確に決めてないですけども、 暖かいところがいいなって思ってます。
あ、なるほどね。暖かいからですか。
はい、暖かいところがいいです。
あったかいところ。海外であったかいところ。
南の島系とかね。
南の島系ですね。
はい、
確か
そ
に
うとか、はい。南米とか、あっちがいい。
ね。そうかそうか。
はい。
その海外、まあ、もしやらないとしたら、一人で行くんですか？どれぐらいのメンバーで行くんですか？
あ、一
一
人
人
が
で。
いい。
一人がいい。
一人がいいなと思っ
一
て。
人がいい。
とりあえず一人で行って、できそうだったら、って感じですね。あんまり大きくしたくないっていうのがあって。やっぱ技術職で、ヘッドスパに関しても、てか、マッサージとかに関しても、どうしても自分の技術をうまく、こう、教えられないっていうか、っていうのもありますし、まあ一応スタッフはね、いてやってくれてはいるんですけども、全員ができる技術じゃないんだなっていうのはちょっと、分かったので、
そっか。
ここの事業に関しては、そうですね、あそこまで大きくせずに、ヘアセットに関しても、結構メンタル的にやられちゃう子は多いので、はい。
メンタル的にやられるのは、要は、セットする人が、やられるんです
あ、やっぱりお客様が、毎
か？
日、ヘアセットする方々じゃないですか。なので、技術だけじゃ無理なんですよ。
さっき言ってたコミュニケーション能力っ
コ
てい
ミ
う
ュ
の
ニケー
が必
ション
ず
能
なん
力
です
と
ね。
か、はい、お話しするちゃんと、ね、そうそう、話し方から始まってみたいな、接客態度から始まって全部見られてるので、そこまでやっぱり好きだったりとか、ちゃんとしなきゃって思う方じゃないとできない仕事だとは思ってます。それを一から、今から教えるのもな、みたいな感じで思ってて、ヘアセットに関してはなんか受け継いでっていうふうには思ってない。
そうか。ペアセットでやっぱりね、そのお客さんとかもある程度こだわりとかはあるんです。
あ、そうですね。そのね、方に合わせてやっぱり作らなきゃいけないっていうのはもちろんありますけどもね。やっぱこっちの、こういう髪型でっていうのが好きで来てくれる方が今はやっぱり多いので。やっぱ最初の頃はどっちかって合わせる方にしないといけないですよね、みたいな。そこを乗り越えられる乗り越えられないかっていう、なんじゃないかなっては思います。
そうか。じゃあ、スタッフさんもやっぱり勉強もしなあかん。もちろん技術と、そういった
はい。
ところでコミュニケーション能力であったりだとか、
はい。
結構壁が何個かある感じです。
あ、壁はかなりありました。
あ、そうですね。
はい。男の子の髪の毛とかもやってたんですけども、何があ
、は
かっこ
い
いい
はい
かわ
はい。
からなくて。あと、ショートカットのヘアセットとかも本当に難しいんですね。なんか自分でショートにして、何が可愛いのかっていうのがわからないと、まあ、難しいですね。っていうのはありますね。
聞いて
はい、
た
自
ら、
分の可愛く
本
ない
気
のを
で
やっ
す。
ぱり作ったりといけない
そうで
から。
す。研究職ですよね。なん
あ、
か、
そう
突き
です
詰めて
ね。
る感じがします。
そうですね。
そっか。まあ、そうやって海外も面倒見るっていう。じゃあ、海外でね、そのお仕事をするっていうのを、少しでも早くしようと思ったら、どんなことを始めればいいんですか？
投資
え？なん
投
で？
資かな
投資？ああ、そういうことね。投
投
資
資。
ね。確かに。
はい。はい。まあ、事業投資なり
事
なんな
業
り。
投資なりなんな
は
り
い。
で。
ここの自分の今のサロンをもうちょっとちゃんと固めていくっていうところなんじゃないかなっていうところではあります。はい。ま
わかり
だ
ました。
個人サロン的な感じなので、は
あ、
い。
そんな感じで。また、ね、
まだまだ。
まだまだこれからス
ま
テッ
だ
プ
ま
アッ
だ。
プを考えているって感じですね。
はい。
なら、じゃあ、そのね、今、個人サロンがもう一つ、事業投資もしながら大きくしていく上で、どんな人と繋がっていきたいですか？
人とですか？どんな人と、やっぱり私よりも一歩前を進んでいる方とお話とか聞きたいですね。はい、一緒に過ごしたいですね。やっぱ
じゃあ。
同レベルだとやっぱり何も変わらないと思って。
まあ、例えば、 同業種の人がいる。それとも違う業種の人とかもいる。どう？
こちらも大事だとは思います。どっちも大事ですね。
今の自分と ステージ
はい。
が少し違う方と喋っていう縁がつながっていくっていうのが、今、
そうで
モ
す
デル
ね。
な。
そう。じゃないと、現状維持になっちゃいそうで。
そうですね。ね、他の
は
方も
い。
ね、現状維持はその時点で退化してるって言ってあったんで、まあ、それは、確かにね、日々前に出ないと退化するよね、みたいな話は、以前自分してたんで。すごいね、向上心が強くて、ね、よう動いたねんなと思いながら聞いてます。
ありがとうございます。もっと動かなきゃですね、でもね。
そうね、5年後海外なんで、それに向けたらもしかしたらもっと動かなあかんのかなって思いながら。
そうなんです。とかね。ち
そ
ょうどもう子供が大きくなるので、いける
う。
かなっていう時期ではあるので、はい。
わかりました。そうですね。こうやって、まあ僕ね、こうやって配信もさせてもらってて、海外でいろんな出展もされてる方もいてあるんで、その方で、お話を聞いてて、ぜひ一度喋ってみたいというお題いただけたら、ぜひおつなぎさせてもらいますんで。
ああ、嬉しい
お
です。よろしくお願いし
で
ます。
すね。今
は
日ね、
い。
この配信を聞いてて、菅さんと直接ね、お話しされたいという方おられましたら、またご連絡いただけたら、つながさせていただきますので、この番組はね、そうやって人が繋がっていく番組でありたいと思ってずっと配信させてもらってます。ですので、菅さんに興味がある方、一度こういうふうなお仕事を話してみたいという方、ぜひご連絡いただけたらなと思います。では、菅さん最後、一言いただけたらなと思います。
あ、最後ですか？はい。
最後ですよ。
皆さん、髪の毛は血液です。ぜひ、頭皮の筋トレを毎日してください。頭皮、こう、揉むだけでも筋トレになりますので、はい。自分の髪の毛は自分で守る。はい。
大
大
事
事
です
で
ね。
す。
確かに。わかります。
嬉しいです。はい。
ありがとうございます。
はい。
今
ありがとうご
日は
ざい
当時
ま
の
す。
ことも教えていただいてありがとうございます。
はい。
ではまた今後もよろしくお願いいたします。
はい、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。